はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、民謡の御霊前書きを、本日も始めていきたいと思います。先ほどのキャロルからの引き続きで、お送りしますけども、今度はですね、これ大事故物件でした。信長コンチェルトという映画についてお話し、日向さんと、引き続き お送りしたいと思います。
お願いします。
はい。これがですね、まあ、ひどい映画やったわけなんですけど、はい、これなんで見たかっていうとね、あの私から提案したんですよ、実は、はい。あんまりそういうドラマの映画作品ってね、我々映画ファンってあんまり、まあ、好んで見るパターンって少ないと思うんですけど。
ああ、まあ、ドラマの映画化みたいな、
そういうやつね。わかんないじゃないですか、はい、話がね。あと、まあ、内容的にもちょっとしょうもない映画が多いんで、まあ、ちょっと私とかは敬遠しちゃうんですけど、はい、なんで敬遠するかというと、見た後にひたすらなんか怒りを溜め込んでしまうからなんですよ。
はいはい。
なんかもうこの怒りをどうにぶつけていいのっていうのはわかんないんですけど、
はい。
まあ、日向さんと一緒に見るなら、まあ見終わった後にね、うん、あれこれ言えるしいいかな、みたいな、
う
ん。
そうですよね。
ね、はい、安易な考えで、選んでしまったんですけど、
はい。そうですね。
うん。まあ、案の定ひどかったですね。
そうですね。
あ、ちなみに、誤解していただきたくないのは、見るまでは一応二人とも、まあ、もしかしたらいいかもしれないっていうスタンスではいましたからね。その結果どう洗おうと、うん、まあね、最初は頑張りましたね。
頑張りました、頑張りました。ちゃんと普通に、あ、まあ面白いかもな、みたいな感じで見れてますよ、まだ。
最初30秒ぐらい。
30、
うん、いや、もう5秒ぐらいですよね。いきなり、あれ、ナレーションが始まった時点で、あれこれみたいな。
そう。いや、あれを前情報として知ってたから、
あ、そうなんだ。
うん。あ、この、あ、その、あの、ナレーションのところに気づかったんだけど、まあいいや、それ、まあ、ね、まだね、まだいけるかなぐらいでしたね。
ああ、ナレーションが。
はい、うん。いや、ナレーションは知ってた。ナレーションひどかったけど、あそこの部分。
そう。全部ね、今まであらすじをナレーションで説明してくるんですよ。まあ、どういうあらすじかっていうことを、とりあえず、簡単にお話ししようと思いますけど、まあ、こういうお話です。はい。はい、戦国時代にタイムスリップした歴史が苦手な高校生、サブロー、は、自分と顔が、酷似した織田信長と遭遇する。武将の座を投げ出したいと考えた、彼と入れ替わった三郎は知らず知らずのうちに、史実の信長と同じ道を突き進んでいく、安土城を築き上げ、妻貴重から慕われ、常置をはじめとする、家臣からの信頼が厚い三郎、明智光秀を名乗って生きる、信長はそんな彼に嫉妬し恨みを抱くように、やがて信長は本能寺で、貴重との結婚式を挙げる三郎を亡き者にしようとするが、というお話なんですけども、これ原作が漫画なんですね。そ
うですね。漫画で、あの、少年誌、月刊っていうので連載されてる漫画ですね。
ああ、はい。ちなみに私、4冊だけ読みました。
うん、僕も3巻ぐらいまで、まあまあ読みました、ね。はい、まあ、まあ原作は悪くはないと思うんですよ。うん、
ですよね。はい、で、あと、まあちょっと個人的に評価したいなと思ったのが、はい、割とその原作の雰囲気みたいなのを、まあ、持ってる、
ああ、なるほど、
実写作品というか、
はい、
まあ、意外とあこの人はこの人ねみたいな、
あ、わかりました、
あ、なるほどねみたいな、全然その原作ファンの怒りを買わない、ある程度買わない作りにはなってたかなと、
はい、
うん、割とね、
はい、
うん、そういった意味ではまあなかなか良かったんじゃないのとオープニングは思いましたね。
あ、なるほど、
うん、まあ、そのオープニングもひどくてね、先ほど言いました通りその全部ナレーションで全部ね、
全部ね、
僕ね、最初はその、本当にタイムスリップするところから始まると思ったんですよ。
あ、だろうね。
うん、その主人公が、わーってタイムスリップして、いろいろするのかなと思ったら、うん、ドラマの続きなんですか？
ね、ドラマの続きっていうのは、まあ、で、それ、今までのあらすじを全部、本当に説明するよね。うん、ね、そう、それは俺知ってたからいいけど、あれを知らないで見ると、はいはい、いきなり何やねんって、はい、なるよね。
いや、もう本当にね、目ん玉飛びそうになりました。
でしょうね、
はい。
でしょうね。それは。
だってね、そこまでが面白いんじゃないのって、ね、桶狭間とか全部飛ばして、
全部飛ばしましたね。
うん、いきなり、その、イケイケどんどん織田軍みたいに なってることになってるんですけど、
はい、
だからこれ、ドラマを見てたら、ああ、こういうことがあったんだろうなってわかりますけど、うん、全くないですからね。
でしょうね。
家臣とのつながりとか全然知らないですから。
そう。で、まあ、本当に、上っ面だけなぞる感じの、ナレーションが流れて、ここで、聞き迫るとか、なんか、結構、なんだろうな、なんか具体的なことが何もわからないナレーション、いや、わかるっちゃわかるんだけど。
わかります、まあ、
いや、わかんないや。わかんない。わかんないし、なんかあのナレーションはあまり誰も得してねえんじゃないかなって結構思いました。
そうですよね、
うん、
もうそれこそなんていうか逆にね、 もうイケイケどんどんになってた織田信長のところに、その主人公がタイムスリップで来て、
う
ん、
そうそうそうそう、そういう風にした、
ね、そうイケイケどんどんの織田信長は今まで残虐なことばっかりしてたから、うん、あもう俺隠居する、お前代わりにやってみたいな方な方が、
うん、
そうだな、あんなナレーションあったらすごくしらけるという
か、しらけるしらける、
だからものすごく途中から見させられてる気持ちが個人的にはしちゃいましたね。
そうですね、それは、う
ん、だってドラマ完全に私見てないんですよ、すみません、
ね、
もう完全にさらっぴんの状態で行きましたから、
うん、
何これみたいな、
ね、ほんまに
漫画の何巻から途中から読み出したみたいな、
そう、
うん、まあ、最初のね、あの1ページ2ページぐらいで書いてあるあらすじだけ読まされて、
うん、
いきなり、ね、そう、床屋でいきなり途中の漫画読み出すみたいなそういう感覚でしたね、
うん、例えが何か生々しいけど、まあ、あの、うん、まああれは親切心なんでしょうね、制作者の、あ、その親切心がちょっと空振ってる感、
もうね、空振り三振でした
ね。もうでしょうね。
もう三者凡退もいいところに滑り出してきたけど、まあまあそんな感じでね、まあそんな話をしててもしゃあないんですけど、オープニングなんでね、
はい、
また、
はい。
で、まあ、どうでした？
いや、どうでしたって、あの、なんだろうね、あの、
結論から言うと、面白かったか面白くなかった
か。結論から言うと、かなりきつかったですね、精神的に見てて。うんうん、まあ、何がきついって、あの、なんか同じシーンを繰り返しすぎなんですよね。
ですよね。
うんうん、あの回想も一度なんか語ったことを何回もあのフラッシュバックするんですよ、
うんう
ん、何かがあったら あの時こう言ってたなっていうのをそのまま言うシーンがあの同じ場面をねもう一度出してきてあの何回も出すんですよ。もう分かっとんねんって思うんですよ、うん、見てる方は、
はい、
多分これあの観客が5分ぐらい経ったら忘れてんちゃうかなってあの制作者が思っ て,
や
って
る。制作者が忘れてるんじゃないですか
そっちか、
うん、制作者が忘れてあこのシーン入れなあー分からんくなると思ってる人お前入れたこと覚えてない
よさすがにそんぐらい覚えてるってって思うことを何度も何度も繰り返すから、うんうん、あのもうって感じになるんですよ。
もうね一番ひどいなと思ったのがそこの繰り返しのシーンで一番ひどいなと思ったのが、
はい、
あのまあ秀吉ね、
はい、
うん、橋場秀吉、まあね、将来の豊臣秀吉ですけど、まあ、彼がその、まあ、農民の子っていうのは有名じゃないですか、
はい、
ね、あの農民あかりでその、まあ、草履を温めてそこからね織田信長に気に入られて、
はい、
ね、その後に歌詞になっていったっていうのは有名ですけど、
はい、
まあ、まあ映画もちろんオリジナルっていうかその作品オリジナルですけど、うん、その昔ね、
はい、
その農村にいた時にそのかつての織田信長がそこを攻め入って、
う
ん、お母さんを殺されたんですね。
そう
ですね。てか町を焼き討ちにされて、
はい、
その町を皆殺しにしてしまったと。で、はい、お母さんも殺されて自分も、右手かな右腕に大やけどを負ってしまったっていうその過去があるんですけど、そこのシーン そのフラッシュバックおっしゃる5回ぐらいあります。
あったね、5回はあったね。
5回はある、
はい、ね、もう
何回やんねんみたいな。
そのシーンを映してさらに最後の方口でも言うたんよね、話されたんで、
お前は俺の村を焼き討ちにしてみたいな、皆殺しにしてその恨み晴らすべかみたいなね、
うん、分かってんねんって。あのていうかあのその秀吉が後でやけどをちらっと見せるんですよ。
見
せるんだけどあのやけどあんまり大したことないしもう分かってるから、
う
ん、もうね、ね、そこまで言わへんでいいやろと。
しかもそれが別にね、あのね、その信長からするとそれ見たところで分かんないじゃないですか。
分かんない分かんない。
かつて、ね、ものすごく印象的にその子供が、
うん、
やけどを負ってしまった子供がね、
うん、
印象的に彼にとって映ったとかならこの傷を覚えているか、
うん、
あの時はみたいな、
ね、あるんだけど明らかに信長その様子見てない、ね、子供たちがやけどをする場面を。そうそうそう、だからこれを見せたところで、うん、うん、ってなるはずなんで。
そうですよね、
そ, ね、
うん、そこがね、なんかほんまに何回やんねんっていうのも含めてものすごくずさん。
はい、そうです。でこれだけじゃないんですよ、他にもねもう数えきれないぐらい繰り返しあるんですよ。もううんざりしますからね。
いや本当にね、あの繰り返ししすぎて、
はい、
全部繰り返しをなくして、
はい、
ね、あの1回だけにしたら多分この間30分は短くなる、は
い、短くなる。
でスローモーションなくせばもう30分短くなる
そう1時間で終わる。
そう1時間のスペシャルドラマで済む、
済む、その通りです。
ね、
ね、
この映画ほんまにねスローモーションもひどいんですよね。
広かったですね。
オープニングからスローモーションでしたね、確かね。
オープニングもそうだった。
そう、あの言うたらこれの映画、先ほど言いました秀吉が、うん、あのまあ、村を焼かれて、
はい、
絶対に許さぬぞって子供の時に誓ったシーンから始まるんですけど、
うん、
まあ、そこでねその村が村々で人が殺されていくんですけど、
はい、
あもう一人一人切られるたびに
あうわーってこうあったあったあった、は
い、ね、そののけぞるし、のけぞるの分かります？その体をね、その切られた人がうわーってこうのけぞるじゃないですか。そのシーンがもうね、
うん、
もうスローモーションです。
そうですね。
当然なこと。
そう、一般人もやるんですけど、あの主人公がそれになったらもっとひどいです。主人公が何かピンチにあるためにもうゆっくりになるんですよ。なんかなんだスタンド能力使ってんのかなと思うぐらいに、なんか、ね、
あれはなんですかね、主人公がアドレナリンを出てる
イメージ。そういうイメージなんかなと思いますよね、うん、
走馬灯を見てる。
そう、なんかそういうのが続くからもう次々行ってっていう風に思いつつ見てるんですよね、う
ん、本当に。本当にね、なんか最近の邦画の、
はい、
最近じゃない、もうここ10年ぐらいと思いますけど、
はい、
もうね、スローモーションにすればなんていうかその盛り上がると思ってるというか、うん、テンションが、ね、ね、上がると思ってるというか、はい、逆効果なんか未だに分かっていないというね。
その通りです。
本当にどうにかしてくれんかなみたいなシーンがね多かって、
はい、
あとひどかったのは、私としては演説がひどかったかなと思うんですけど。演説ひどかったです
ね。全部喋りますね。
そう、何もかも、もう全部
全部全部、私はこう思ってるんだっていうか、あのポエムを放つんですよ ね、 そうですね。しかも緊急時に。
そうそうそう。
でその演説を聞いてる間、あの合戦してるんですけど、合戦してるところにあのこうやってあーって来たら、あのみんなあの攻撃やめてじーっと見てるんですよ。
そうですね。
みんな親切だなと思って聞いてくれるんだと思って、
う
ん、
主人公が短期がけするときはもうみんなこう礼儀正しい
と
かね、う
ん、そんなみんな戦っとるところに言うても、あのみんなが聞けんと思うんですよね、なんかね。それで
っていうか、まあ、私はあんまり歴史に詳しくないんですけど、
うん、
武将って基本的になんていうか、あの後方で
座
って
るんじゃないですか。そう、ね、
なんて先方に切り込みたいみたいな。
切り込み、そう、主人公織田信長が先陣切って切り込みに行ってるんですよね。
そんなね、あの、うん、なんていうか、あの信長の野望みたいなね。
いや、その後あの普通にモブの人が、あの信長様が戦場を切っておりますってすげえびっくりするんだから、俺も本当びっくりしたから、
ね、
あれ、あの時がすげえシンクロした気
持ち。まさかみたいな、
ね、まさかみたいな。でそれが当たり前にやりよるからね。
だから雰囲気としてはロード・オブ・ザ・リングみたいな感じなんですかね。
あ、まあ、
もうネーム度がちゃんと戦うというか、うん、ただそれはリアルではないですね。
そうね、うん、まあ、許せないのは、その織田信長が先陣切ってるって言ってるんですけど、この織田信長が何よりも欲してるのは平和なんですよね。
で、ああ、そうですね。
そうね、平和で、うん、あのもう平和の世の中を作るんだ作るんだって何回も言ってるんですよ。
そう、この映画ね、そのテーマ、どんな映画にもテーマがあるんですけど、
うん、
まあ、この映画のテーマは平和ですよね。
平和です。
戦争は良くない、
はい、
平和を築こう皆さんでっていう映画なんですよね。
そう、うん、そう、解釈したらそうなるんですけど、
解釈というか主人公が言うてるじゃ
ん。主人公はめっちゃ言うてるからね、
うん、まあまあ、こういう映画はダメな映画ですからね、うん、皆さん言うまでもないと思いますけど、その平和は良くないとかいう映画はダメですよ。ガッチャマみたいな映画はダメです
よ。そうだね、シベリア超特急みたいなね、
うん、ダメだね。そうそうそうそう、うん、
で、まあ、平和はもう愛する、もうそれを言うのはええねんけど、お前一番先陣切って人殺しまくってるやんと思うんです。
そうなんですよね、うん、なんせ信長ですよ。
信長はまあ本当にね、悪いやつっていうか、そういうイメージですからね。
そう、本当に何ていうか、まあ、ある程度その幕府をね、その築いて、その、うん、江戸幕府を築いて、その平和を築いた、ある意味その築いた、そのね、言うたら家康、うん、とか、
はい、
ならある程度その戦がない、うん、まあまあ内乱とかね、そういう一揆とかあったでしょうけど、その戦がないようなこと一度は作ったなら分かりますけど、うん、信長って
ね、確かに平和とかそういうのから一番ほど遠いと思うんですよね。
そうですよね。
でそれで、あの、まあ、今回タイムスリップして信長になり代わって、その主人公が平和を築くっていうなら、その信長のアンチテーゼっていうのは分かるんですよ、うんうんうん、あえてそういう悪逆のやつがなんか平和主義してれば面白いと思うんですよ、うんうん、だけどお前切りかかってるし、積極的に人殺しまくってるんですよ。でその主人公は最後の方に復讐は良くないみたいなこと言うんですよ。
そうですね。
でもお前が一番復讐の種まいとるやんけって思うんですよ。
ほんまにね。
本当に。だから、あの主人公がやるんだったら、まあまあ、平和の世の中築くって言ったら、本当ガンジーみたいに非暴力を貫くか、もしくは、まあ、戦争で、まあ、勝つとしてもちゃんと、あの、うん、まあ、犠牲があってこそ平和があるんだっていうふうに見せなきゃいけないんですよ、うん、でもこいつは思いっきり自分から犠牲を作りに行ってるから、全然共感が一切できないんです。
ほんまにね、
うん、
な何を言うてんのかなって気分になりますよね。
お前の主張は全然理解できないって思いつつ言ってましたね、う
ん、いや本当にね、なんか、まあ、あえて言えば、その昔のブッシュ大統領は、
はい、
あの俺は平和を作ったって言うような言ってた感じ。
そうね、説得力書いてな
くて、ね、何言うてんねんてめえみたいな。
そう、だからもう本当に主人公のことが好きになれないですね。 ね、本当もう突っ込みどころね、展開の突っ込みどころ満載だしね。
うん、なんか、うん、だからね、その終始主人公は好きになれないんですよ ね。なんだかんだ言うと、お前人殺しまくってるやんっていう気持ちはどうしてもしてしまうんですよ。まあ当たり前で、うん、皆さんご存知の通りね、その信長って言ったら、まあね、対抗勢力を、ね、どんどんその、まあ、倒していってですね、うん、で本当に残虐非道な人でもあったじゃないですか、
はい、
まあ、言うたらその、まあ、僧侶、まあ、昔はねその僧侶も言うたらその戦力の一つやったんで、まあ、お坊さんですよね、
はい、
お寺のお坊さんも戦力の一つやったんで、まあ、そういう人間を焼き討ちにしてですね、
うん、
一人残さず殺したいとか、
はい、
ね、まあ、いろいろなことをやってたわけですけど、
うん、
うん、まあ、それを史実として主人公はしてるのに平和を説くと、
はい、あ、それもおかしいね
いうところがね、やっぱ日向さんおっしゃる通り、お前何言うてんのって気にどうしても終始なってしまうんですよね。
なるですね。
そのくせに自分はね、その機長っていうその柴咲コウですよ、
あ、
柴咲コウとイチャイチャしながらね、
うん、
あんな非道なことをしてて、
うん、
柴咲コウお前はついていく男を間違えてると思いましたけど
思いましたね、はい、いや、あの、そういう合戦自体はまあ迫力持って作られたとは思うんですけど、それまでの過程も突っ込むところ満載なんですよ。あの、なんか、あの、明智光秀で、まあ、実際は本物の信長なんだけど、それを助けに行くぞっていうシーンがあって、部下たちは冷静に3000しかいませんとか言ってるんですけど、あの、信長はなんだかんだ、いや、あの、分かってる、もう助けに行くぞって言って、助けに行くんですよ。で、そのままゴリ押しでうまくいって、その後柴田勝家が、あの、なんか火星にしてきて、はい、OK なんですよ。全然作戦とか立ててないんですよね。
ゴリ押しでしたね、確かに。
あの、戦いが全部ゴリ押しなんですよ。
時の運で、
ね、時の運で戦ってる、
まあ、いや、それも逆にいいあれだかもしれませんよ。いい脚本かもしれませんよ。史実として、だってその戦はうまくいったわけですから。
ああ、なるほど、
うん、主人公がどんなバカでも勝てると。
そうだね、柴咲子からずっとうつけて追われてるしな。
まあね、まあね、まあ、あの、うつけて呼ばれてるのもね、まあ、これは突っ込むべきでもないと思うんですけど、
はい、
なんていうかキャラクターが本当にね、実在感がないというか、
はい、
まあ、これはもともとその主人公がその高校生か、
はい、
なんかがタイムスリップしてくるっていうのは突拍子もない話なんで、もはや、
はい、
だからその歴史でですね、そのなんか言葉遣いがどうとか、
はい、
そういうことは別にええと思うんですけど、
ええ、
なんかね、さすがにあの時代の女性が、
はい、
そう、なんていうか言うたらお殿様に、
はい、
うつけとか、
はい、
まあまあ、もう、ね、主人公は、その、なんていうか、ね、偽物って分かってるにしても、
うん、
まあ、みんなの前でそういったことを言うっていうのは、まあ、面食らいますけどね、若干。私、その原作しか読んでなかったんで、
はいはい、
原作はなんでか、あの、お慕い申しておりますみたいな、
そうだね。
なんでか、そういう女性じゃないですか、
はい、
貴重って。
そうだね。
映画になったら言うたら完全なツンデレキャラになって
て、本当に。
うん。お前と結婚、まあ、したくもないけどしてやってもいいじゃんみたいな、そういうキャラクターになってるじゃないですか。キャラクター
ね、本当漫画っぽい、
うん、
まあね、あの、絵に描いたようなツンデレ嫌いじゃないけど、よく考えたらおかしいよね。
よく考えたらああいう時代にそういう女性はいないはずなんですけど、まあ、あの、本当にね、あの、当然のように似てるっていう、あの違和感、
違和感、それはダメだね。あの、まあ、主人公が普通にデートって言ったりするのはもう、それは未来から来た人間でそれをギャグとして書いてるからいいけど、
うん、
なんかそっちの方のディテールがおかしいのはやっぱりね、よくないよねと思う、
うん、はい、なんかそこでね、ウェットにウェットにしようとしてもどうもね、
ダメだね、
おかしくなってくるとか、ちぐはぐというか。
そうですね、
さっきまでおかしい世界観でギャグっぽかったのに、あ、そうなるんやっていう、
ね、そうね、確かに、
うん、だからこの映画どんどんね、後輩になるに従って締めっぽい締めっぽい話になっていくんですけど、
はいですね、
まあ、これもね、邦画にありがちですよね。
本当にあの、うん、クライマックスっていうか、あの、もうクライマックスかなと思ったら、そこから長い長い長い、
まあ、クライマックスかなというか、あの、本能寺の変ですよね。
そう、本能寺の変が、
まあまあ、そこがね、ものすごい盛り上げるんですね、この映画ね。
そうね、あの、演出で盛り上げようとしてるんです
よ、ね、そうそう、盛り上げようとしてる、
はい、
うん、まあ、あの、スローモーション、
はい、
で、壮大な BGM、
はい、
で、フラッシュバック、
はい、
もうね、三拍子ですよね。そうそうね、このね、三種の神器があれば
もう満貫全席です
よ、ね、ものすごくこう感動的にしてるんですけど、うん、それがまた中盤なんですよ、
はい、
もうそっからがまた長い長い、
もうね、あの、
そっから終端段がね、またね、
そうですよね、あの、そこでも演説を始めるんですよね。もう本当に、あの、私はこう思ってるっていう、あの、すごい緊迫した画面なんですよ。というか、本能寺の変でみんなが焼け落ちてるんですね、あの、家の中が、
うん、
家の中はみんなが焼け落ちて、で、あの、本当に攻め入るぞ、で、あの、まあ、主人公がピンチだと、ね、主人公がピンチのところに、
うん、
あの、本物の織田信長が現れるんですね。 でそこであのお前はすぐ逃げろとかそういうことを言うかと思ったら、うん、そこで自分の内面をあのゆっくりあの丁寧に話し始めるんですね。
そうですね、
そうですね、2人だけの空間でその周りに めっちゃ兵とかいるはずなのに、そこの空間だけなぜか何だろうバリア張ってるのかよく分かんないけど結界とか、ああもうその2人だけの空間になってるんですよ。
そうですね、誰にも邪魔されない
邪魔されない、お前ちょっと兵をここ来るなって言ってるとかだったらいいけど、うん、もう都合がよく2人だけ、ね、が対峙してゆっくり話せる空間ができてるんですよ。
ですね、
あの緊迫した画面でおかしいだろうと思うんです
よ。そうかね、この映画ね、その緊迫感を出すための演出っていうのは、
はい、
あの監督1個しか知らないと思うんですよ。
ほう、
多分ね映画学校で1つしか学ばなかった。
なるほど、
うん、カットバックしか学んでないんですよ。
多分そうか、
もうねこの映画緊迫感出そうとしたらとりあえずカットバックするんですよ。まあまあ、やったらカットバックだみたいな、
ね、なるほどね、
うん、そう、なんていうかある主人公たちが話しててそこに敵が、ね、そう迫ってると、うん、で敵がその、ね、馬を飼ってパッカラパッパッカラ来るところを、うん、そのカットバックで描くんですけど、それしかないんですよ。
なるほど、
だからその間ずっとね喋ってるんですよ ね、
そう
ですね、早く逃げろよと思うとこも、
うん、そう、
だから毎回それなんで飽きる、
飽きる
でプラスずっと喋ってるから、
はい、
え何してんの
ってそう、
早く逃げろよ、
早く逃げろよ
ってなるんですよね。
そうですね、うん、もうね喋ってる時はあの後ろであの火の音がパチパチパチとかパチパチパチってずっと聞こえるんです、はい、そっちが気になって燃えてるから燃えてる燃えてるって
ず
っと
思うんですよ。
崩れるでと思う、全然崩れないんですよね。あのすげえ火が、あの親切なんかなとか思いつつ、
いやもうあのシーンチンシーンの連続でね
面白かった。てか そこは面白いのが、うん、あの背後にウェディングケーキがあるんですよね。
ああそうそうそうあのなんで本能寺の変に行くかっていうと、この映画の中ではその機長っていう女の子、まあ、柴咲コウと、
はい、
その織田信長があの、まあ、結婚式をあげましょうと、はい、だから祝言をねあげましょうっていうことになって、そうそうそう本能寺の変てか本能寺を選ぶんですけど、
はい、
あれもおかしな話でね、
まあおかしいけどね、
そもそもその結婚をあげるってなると、
はい、
普通神道じゃないですか、
はい、
神社でしょ、
はい、
なんで寺であげてんのって話になるし
、うん、
ね、しかもそこにウェディングケーキがあるのもおかしいし、
そう、そうあれびっくりした、
江戸時代じゃなくてその、ね、戦国時代ですよっていう話なんですけど、ウェディングケーキがあって、
はい、
しかもなぜかその仏教嫌いね、
はい、
仏教嫌いの織田信長がなぜか寺で結婚式を挙げようとしてると、うん、
はい、
なんかもうね、
すごいよね、
話が緊迫してるのは分かるんですけど、その絵面がものすごくね違和感に満ちてるんですよね。
そういきなりウェディングケーキが出てくるんですよ、寺のそのね、そうそう本能寺の中に、
うん、
いやそれまでどうやって作ったねんとかいうあの説明が一切ないんですよね。
大変だったと思いますよね
本当に。
だってあれだけのケーキ作ろうと思ったら卵がいるでしょ。
そうですよ、
で、ね、小麦がいるでしょ
そうです
、ね、ケーキを作るために
ないでしょ。
うん、
そうウェディングケーキの上にあのちっちゃい人形が2人並んで
ますから、ね、ものすごく質がいい牛乳も入れますよ
当時 あの技術結集しても材料すらないのよう作ったなって本当に思うんですよね。
多分一番足りないのは砂糖ね。
砂糖ね足りないね、
うん、昔ってそのきび砂糖とかそういうのですから
、うん、
あの言うたら黒砂糖しかないわけですよね。
そう
確かね、
そう
ですね、白砂糖がないのにものすごく精巧なですねあの砂糖菓子を ねあのまあ人形みたいなのを作ったりしてるんですけど、
そうですね、でまあクライマックスで、もう本当にクライマックスでその焼け落ちてみんながあの2人があの喋ってるシーンで、まあちょっと感動的なシーンのはずなんですよ、うん、その後ろにウェディングケーキ置いてみ、どう見ていいかわからんなる本当に。
いやほんまにね
もう
チンシーン、
チンシーンです。ウェディングケーキが最後にあってパチパチしながら内面を悠長に語ってる2人。
まあ多分ねそのイメージとしては上がるんですけどね、その本来は幸せになるべきだった2人がその別れてしまった象徴としてそこに置いてるんでしょうけど、うん、もうちょっとその絵面の緊迫感考えろよというね、
ねえもうギャグにしか見えないっていう、ギャグなんかな分かんないけどっていうぐらいですね。
うん、まあ、それこそねその結婚式に着るはずやったその着物
ああそうだ、ねう
ん、とかがもう無残に燃えてしまってるとかのが何本も感動的なんじゃないのかなと思いますけど、ねうん、まあ、やっぱりそのある程度の、ね、時代ギャップみたいなところも
そう
この映画の要素として、まあ、魅力的なのは分かるんで、はいまあ、それを入れてるのかもしれませんけどね、
はい、
あんまりだけどなかったですよね。
あんまりなか
ったカルチャーギャップみたいな、
そう、ね、
その昔と今だから生じるギャップとか、
そういう面白さもそんなに求めてないかなって思うぐらいですね。ちょっとスマホが、まあ、アイテムになるっちゃなるけど、それもそんなに面白いもんでもなかった、
ね、最低な使い方だと思いましたよね。
あそう、
最後に過去からそのね過去から未来にその映像が届くっていうね、ちんけやなとかしか思えないね。
まあ 俺は単純にあのよく電源持ったなとしか思わなかったです。
ああそうですよね、
うん、
なんか ねあの信長に入れ替わってからもう何年も経ってるんで、
うん、
よくね、
よく
電源持ったな。
よ本当に
コンセントあるんです
か。ねえだろって思ったけどね。
エレキテルでも発明したんですかみたいな。
ね、平賀源内呼び寄せなんかなとか思
う。あ、それあるかもしれない。江戸やっちゃう。
ドラマでは書かれてるかもしれないですね。
まあ、そこら辺がひどいね。
ひどいね。
映画でしたね。
うん。なんだな、本当に。
あとね、壮大な音楽は私はとにかく嫌いでですね。
まあ、ね、
私はもう。ね、ポッドキャストこのポッドキャストを聞いていただいている方は分かると思うんですけど、もう音楽が盛り上がるというか無駄に盛り上がる音楽嫌いなんですよ、
はい、
もうここぞっていう時に流してほしいんですけど、
はい、
米がずっと鳴ってます
ね。ずっと鳴ってますね、うん、なんか喋りだとあのピアノのカララーンって感じから全部始まります。
ちょっと静かになって、
うん、
であるドラマが生まれるんですよね、はい、あの喋ってる間になんかあるドラマが生まれるじゃないですか、うん、例えばですけどあの人の本当の気持ちはこうなんですよみたいなことを言い出したらいきなりねそのピアノのポローンっていうのが流れたり、
はい、
なんかすごい感動的なねなんかチャチャチャーンみたいなのが流れたりするんですけど、私は途中からあの、うん、逆イントロドンみたいなことしてました。
あ、
次はこういう音楽流れるはずや、やったーみたいなことをずっと思いながら見てました。あ、来たピアノみたいな。
あ、当たるんだね多分それ。
いや当たるんですよ。
それそれ、
あれだけね単純やと当たりますよ結構。
それはそうだ、
うん、
あとちょっと地味にショックだったのが、クレジット音楽に M フローの高橋拓がクレ
あ、
あったんですよ。M フロー、
ね、
僕はあの M フロー普通にファンなんですけど。
あ、そうなんです ね、
あ
のだから笑ってたんですね。
そうなん
です。エンドクレジット
で、ね、そうだからあの作中にあの時代劇らしかならぬあの EDM なんか最近っぽい音楽がテクノ調の音楽が流れるんですが、まあ、これ合ってねえなとか思いつつ、まあこれもギャップで面白いかなって思ってたけど、やっぱりトータルではいまいちだなと思ってたら大好きな M フローで、
あ
ー単純にちょっとショックだったなっ
ていうのがありますね。あー、なるほど。まあそれはありますね、その好きな人の音楽は、
はい、こんな感じ、
こんな形で使われてしまうのかっていうね。
そうね、だから音楽は全般的にダメだと思います、うん、コント調のシーンでコントっぽいの流れるし、ね、
あー、
分かりやすいね。
本当にね、もうちょっと時代劇らしい、まあ言うても時代劇じゃないですか。
そうね、
もうちょっとそのなんていうかね、武骨な感じの仕上がりにできなかったの。もうものすごく軽いですよね。
軽いですね。
ライトなライトな仕上がりで。
はい。まあそうですね。まああと一つ言うていいですかね。あのまあ主人公はあの、うん、死を予期するっていうか知らされるんですね。あの昔あの教科書があのその時代その場所にあって、でちょっと、まあ、もうすぐお前死ぬぞって言われるんですよね。まあそれはいいんですけど、でその後にあのまあ本能寺の変が起こるんだけど、そのことを知らないんですよね。それはまあ、 あのよく見ると教科書が半分焼け落ちてるんで、途中までしか見れなかったんだってまあ理解はできるんですよ、
はい
はい、一部か知らないから、ね、まあ式は知ってたけど、まあどう死ぬかは知らない、あ、まあこれは納得できるなと思ったら、後で回想を始めるんですよね、あの本能寺の変が起こった後に。そこに書いてるのがあの、明智光秀をその、あの秀吉があの撃つっていうのを主人公が書いてあるのを読んでるのを思い出すんですよね。
そうですね、
都合よく、お前それを知ってたらもっとなんか対策できただろうと思うんですよ。
そうなんですよ、だからねもう本当にね、この情報はその主人公が知っている、はい、で観客も知っているとか、
はい、
そういうね情報の明かし方が全然うまくないんですよね。
うまくないです。
あ、これおも、あ、そういえば彼覚えてたんですよ、はい、みたいな、後出しじゃんけんみたいな。
そうなんですよ、
うん、なんか後からね、あの、あ、これ実はそうでしたみたいな、
はい、
下手くそか
お前。だから秀吉のシーンとかも、うん、例えば途中からページがね見つかるとか、そういう方向にしてたら違和感ないのに、なんかその間だけ主人公が忘れてていきなり思い出すみたいな感じになってるんですよ。
そうですね、
おかしいでしょって。
いやだから結局脚本の都合なんです。
都合ですね、
うん、あ、そういえばそうでしたで、うん、済むと思ってるからこんな違うなことになってしまう。
なるほど、そういうことですよ、うん、
ですよね。
だからいびつな映画やなとか思いつつもね、まあね、
いやこれに比べたらね、
うん、
2回前に話したクリムゾンピークとか名画ですよね。
名画ですよ、
うん、大傑作
です、
うん、って感じでね、
はい、
うん、あとね、私は最後に言いたいのが、
はい、
あの主人公を許せないって話さっきしましたけど、
はい、
もう一つ許せないところがあって、
はい、
なんていうかね、まあ、これは物語としてはそういう 着になるのは分かるんですけど、
はい、
なんていうかね、すごく無責任な男だなって思いました、
はいはい、
っていうのもその、まあ、機長にね、
はい、
最後別れを告げるじゃないですか、
はい、
俺は信長として死なないといけないから、
うん、
っていうことで、
まあそういうことだよな、
うん、あ、信長として明智光秀としてね、うん、撃たれなきゃいけないから、お前たちは、お前とは別れないといけないって言って最後別れるじゃないですか、
うんうん、
でその後にね、あの常沖か、
はい、
からなんかあの指輪をね渡されるんですよ、
はい、
その機長が。で機長はそのもうね、その主人公、まあ、信長は行ってしまったと、あの人は死地に向かってしまったと、
はい、
でもうあの人は帰ってこないわっていう時に、いや、お待ちください機長様、信長様は最後にこれを残してくださりましたって言って、その結婚指輪ね、
はい、
うん、だからいつまでも君と一緒だよっていう指輪をつけて別れるわけですよ、
はい、
で最後死ぬんでしょ
うね。そうですね、
まあ、永遠の愛をね、
うん、
誓ったっていうのは分かるんですけど、
うん、
その指輪呪いじゃないのと思いましたね、私。
呪い
呪い
呪い、
いやほんまに、だってね、そんな指輪を渡されて、
はい、
死を分かつまで一緒だみたいなこと言われたら、
あ、確かに
そう、ね、分かんないですけど、うん、当時の女性ね、機長とかは多分あの後、史実としては私知りませんけど、
はい、
あの全然ね歴史詳しくないんであれですけど、
はい、
あれ結婚できなかったんじゃないのかなと。
ああ、そっか、その後ね、新しい男の人を見つけて結婚とかができないみたいな、
あれやるとすごくね、そうなんていうか無神経極まりないなというか。
そうやな、
まあ、彼女の幸せを思うなら、
ほんまや、
どうなのって思いました、個人的にはね。
いや、そうやな、
うん、
もうあれやってたらもう結婚できへんわけやもん。で女性ね、ずっと独身でいかんといかんっていうことや、うん、
でこれ映画のオチになりますけど、もう完全なオチでネタバレ全開ですけど、はい、最後ね、
はい、
その時代にタイムスリップした人間はその時代で死ぬと戻るっていうね、
はい、
話になるんですよ、うん、で主人公も信長じゃなくて明智光秀として捕らえられて、最後秀吉にね首をポンチョンポされるんですけど、その瞬間に未来に戻れるんですよね、
はい、
でそこではね、なんか普通に生活してて、また、
うん、
なんかね朝食食べて終わってましたけど、
はい、
まあ言うたら未来の時代に戻って普通に生活してるわけじゃないですか、
はい、
あいつあの後ね、
うん、
機長のミサを貫くと思います、
はい、いや
絶対つな、ね、あのキャラクターは絶対しないでしょ、
うん、あのおちゃらけキャラじゃね、
多分2ヶ月ぐらい後ぐらいには多分合コン開いて彼女作ってますよ
、うん、どっかで聞いたような話やな、まあね、
うん、
うん、あ、そう、そう、そうやね。
だからね、こいつ無神経やなっていうか。
ムカつくな、もう確か
に。お前、彼女のことあれだけ縛っといて、お前未来では自的、悠々自的みたいな感じで生きていく感じなのみたいな。
そうだね。
あれだけ自分はもう死を沸かしてね、うん、あの、結ばれないっていうことで縛ってんのにみたいな。
確かに。
なんか、なんてひどい女なんだって思いました。
確かに。
いや、分かってみればそうね。もしかしたら彼はこの後本当に生涯にわたってそのね手の届かない機長を愛し続けたのか知りませんけど、
うん、
あの軽いキャラクターがねそうなるかねっていう。
そうね、最後の方なんか生活感なかったから、どんな生活してるかを分かんないから、もうそういう想像に行くわな。あれ高校生なんだけど、高校生見えないけど、
いや、あれはではもう高校生でタイムスリップしてきて、
はい、
信長としてはもう年齢経ってるんで、
ああ、そっかそっか、
だからもう結構いい年になってるんですよ。いい年
になってるっていう、
うん、
そうか、それならね、いやでもあーなー、いや最低だな主人公、
うん、分かった。まあ多分就職には苦労すると思いますけど、ね、職歴がない
なるほど、うん、空白期間
が、ね、何してたんですかって言って信長してましたって言っても、ね、多分受からないと思う。
そうだね、大丈夫、無職でしかも結婚でき、あ、結婚はする、
結婚もできないですから。
できない
こと、ね、彼はできません。
できません。
将来機長をあの嫁にすると決めたんです。
お酒真っ暗やないか。
お酒真っ暗ですよ、あれめっちゃバッドエンドですよ。
そうか、
そうですよ、超バッドエンド。
めちゃくちゃかんねえ、ハッピーエンドに思わせてたけど、ミスチル流れてたけど、
バッドエンド、ね、ミスチル流れてましたけどね、
うん、
いやだってね、
うん、
大学生活もないだ、中高、高、高校中退です。
中退だ、
高校中退で、
うん、
結婚将来できなくて、
うん、
職歴もない、うんうん、やったことといえば、
うん、
何信長してただけ。
そうですね、多分童貞やしね。あ、ひでえわ。
いやもう、もう彼ダメですよ。もうバッドエンドですよ。
かわいそうやな、うん、なるほど、よくわからない。あとちょっと一つ言いたことあるんですけど、いいですか。
いいでしょ。
あの、クレヨンしんちゃんの戦国大合戦っていうあのアニメがあるんですけど。
いいですよ、名作ですよね。
名作です、大好きなんですけど、多分これ意識してるんだなとは思いましたね。
どこら辺がですかね。
やっぱりまあ言うてしまえば、あの主人公トノがやっぱり撃たれるっていうシーンをすごいハイライトにしてるっていうところがあるんですよね。
ああそうですね、
うん、それともう一つはやっぱり平和をねすごい訴えてるんですよ。
ああ、はい、はいはいはい、はい、
でまあそれはクレヨンしんちゃんの場合はすごいそれは話の展開上確かにそうだなって納得できる展開作りがされてるんですよ、うん、でもこの場合は主人公がぶっ殺しまくってるから全然納得できねえなっていう見え方が違うんです、ね、
あクレヨンしんちゃんの方はなるべくその戦を避けようと、ね、
そう避けようとしてたりしてたし、うん、まあちょっと、まあ、最後の方は言えないんですけどちゃんと平和に終わるような感じで作ってあるんですよ、話の展開が納得できる、はいはいはい、でもこっちは納得できないですよと、お前上っ面だけちょっと真似たなっていうのが分かるんですよね。
ああそうですね、ちょっと今連想しましたけど、
はい、
まあ真似たのか分かんないですけどその、
はい、
でこの映画最後に、まあ、これもネタ重大なネタバレですけど、
はい、
まあ、過去からその未来に主人公未来に帰ってきた主人公に過去の、ね、その映像のデータがの来るんですよね。
そうですね、
うん、主人公に対してその、まあ、ユタ機長が、
はい、
その込めたですね、その、まあ、データが送られてくるんですよ、まあ、どういうやり方かは言いませんけど、まあ、映画見てたらもろバレですけど、
はい、
まあそのデータが送られてくると、はい、で過去の人 の, その、まあ、記憶が主人公に届くっていう、まあ、そういうことがあるんですけど、
はい、
あれね、そのこれ、ね、まあ、皆さんご存知の方多いと思いますけど、その歌丸さんっていらっしゃるじゃないですか、ライムスターでね、はいはい、ラッパーしてる、
はい、
あの人、ね、ご自身 の,、ね、そのラジオ番組で、
はい、
シネマハスラーか、
はい、
されてますね。今ムービーウォッチみたいになってますけど、
はい、
でだいぶ昔にその先ほどおっしゃった戦国大合戦の実写映画がのバラッド生な聞こえの歌っていうダサ作あったでしょ、
はい、
うん、であれで一番最後らへんにですね、同じくその過去の人たちがそのカメラを使って携帯を使ってムービーを撮ってですね、でそれで過去と未来のつながりを描くっていうワンシーンがあって、それに対して歌丸さんがすごく怒ってたんですよね、
はい、
っていうのもその原恵一さん監督さんのね、そのクレヨンしんちゃんの元の映画 の, その監督さんはなんかそういう携帯文化みたいな、過去と未来をそういった現代の自分たちのテクノロジーを使ってつないだりするっていうのをものすごく嫌うだろうと、
はいはいはい、
うん、だからそのまあ、正直バラッと舐めなくこんなだって映画はものすごく妥作で、
はい、
クレヨンしんちゃんは冒涜したとは言われてるんですけど、
うん、俺もそう思う、
変なところのリスペクトしてるくせに、なんかそういうとこものすごく無神経みたいな感じで、歌丸さんはものすごく怒ってはったんですけど、あの人、はい、原恵さんの大ファンですからね。
そうですね、
うん、だから今回そうね、クレヨンしんちゃんの、
うん、
を意識したっていうのはもしかしたら私バラッとの方を意識したんじゃないかなと思いました。
あ、そうかもしんない、
なんかそういうね変なダサいとこだけつまみ食いして、
そうだね、
うん、
あ、まあタイムスリップ要素もそうだし、あ、そうかも、なるほど、そっか、もうちょっと いい方パクろうぜ、やるんやったら、
ね、いや本当にね、いい方パクれなんでそのうまいものとまずいものがあったら、ね、まずいものを参考にするのかさっぱりわからないですよね。
そう、
うん、
はあ、なるほど、いや、ためになりましたね。他にもいろいろあるんですよ、言いたいことは。あのね、ポエムやったりしてね、あなたのように太陽になりたいとか、私は月でいいやとか、まあいいセリフではあるんだろうけど、
うんうん、
これも何回も繰り返すんで、もうええでってなる。
ああそうでしたね、太陽と月の話ありましたね。
そうね、それ自体はそんなに 悪くはない悪くはないけど、もう何回も言うなと。そうですね、
はい、まあ聞いてる方もね、悪い話ばっかりなんで、
はい、
ちょっと胸焼けしてると思うんで、
はい、そうね、
いいとこありました、
いいとこ、いいとこ、古澤慎太さんが速攻でスローモーションなしに蹴られて、その後爆弾でドッカンするとこ面白かったです。
あっこスピーディーでしたね
スピーディーです、
まあ、正直ギャグとして描いてるところはあると思うんですけどめっちゃ面白かったです。ね、スピーディーさ良かったな
というか。そうですね、うん、あともう一個は、まあ主人公がさっき先陣聞いて人殺しまくってるんですけど、死体見て悲しそうな話を悲しそうな顔をしてるのは良かったですね、まあ、自分の犠牲見てるんだなっていう、うん、
あ、
ま
あ、一応認識してると、
一応認識、それだけですけどね。
まあそれ認識しててね結局だけど柴咲コウとニャンニャンしてるわけですからね
してるから全然全然調子にはならないです。もう焼け石に水 の, 絵に描いてるような、そんな感じですね。
ですよ ね,
ですね。
私たちはね、これ見終わった後に日向さんともね、あの子良かったよねって言ってたんですけど、うん、山田孝之さんは ね
本当に
唯一
そう
良かった、
良かった、いいけどね、
あの秀吉なんですけどね、
はい、
まあ、言うたら先ほど言いました通り、まあ、今回の悪役に近くて、
はい、
まあ、言うたら信長を憎んでるんですよね、はい、昔の親のというか母親の仇であると、
はい、
でね、そうなんていうかすごいシーンでね、
うん、
あの普通ね、あの殺すときって解釈するじゃないですか、
はいはい、
ね、それどころか思いっきりね腹に 何回もぶっ刺されて
そうだよね、うん、本当に
ほんまにね、オーバーキルとしか言えないような狂気の演技を見せてくれたところとかね。
そうですね、最後までブレないんですよね、
う
ん、キャラが。
あ、そうそうそう、ブレないんですよ、うん、あそこでね、そのまたブレてね、
うん、
やっぱり俺復讐とかやめびってなったら最悪でしたけど、
最悪、
まあ、そうはやならずにね、うん、悪役は悪役として最後まで貫いてくれたっていうところは、
そう、なんか全体的にちょっとおちゃらけてる、まあ、主人公そうなのおちゃらけてるんだけど、うん、本当に悪として貫き通してくれるキャラクターがいたっていうのが、
そうですね、
本当に嬉しい、
うん、本当に、まあ、一本そこは筋が通ってるというか、
そうです、
うん、
もうね、役者もう山田孝之さんを見れて本当に良かったなって思う。
そうですね、まあ、あとあれですね、そのあの将来の徳川家康が、
はいはい、
まあ、家康って結構ねその女好きとして有名じゃないですか。
ああ、いや、よかった。
でね、あのこの映画にもちょっと出てくるんですけど、まあ、幼名かな、まだ幼名の時かもしれないですけど、まあ、幼いやつが出てくるんですけど、
はい
はい、なものすごく女の子をはべらせてるんですよ。 そうね、その格好が完全にキャバクラって、
ね、そうね、よかったね。あ、浜田岳さんがいいんですよ、
ま、ああですよね、
あのちょっと可愛らしい
感じ、可愛らしいボンクラ風っていうかね、周りに群がってる女性完全にキャバクラでしたからね。
そうね、キャラキャラって言ってたね、う
ん、雰囲気とかね、
うんうん、あれは好きですね。
あれが天下統一するんやから世も末ですよ
ね。世も末ですけど、もうそういうギャグの書き方はまあいいんじゃないかなと思って、
なんかあっこら辺ちょっと笑っちゃいましたけど、
ね、 そうですね、個人的に、うん、あの家康があのちょっと心配してて、あの喉、あの天ぷらしか喉を通りません、天ぷらが入ったら十分じゃねえかっていうのはちょっとクスッとき
て、ああそうですね、
そういうのはいいんじゃないかなと思って、うん、
まあ、それにしても若干こう、まあ、ひどいところがありすぎて、まあ、トータルとしてはちょっとマイナス評価にはならざるを得ない部分はあったとは思うんですが、
作中で、なんか今までのことを振り返って、辛いことも苦しいこともいっぱいあったよねって優しく言うのがあったんですけど、すげえ同じ気持ちになりました。
ああ、そうですね、うん、
辛いことや苦しいこといっぱいあったで、この映画って思いながらも。
そうですよね、
はい、
まあ、でも原作ファンというかそのドラマファンはやっぱりこれで満足しはるんですかね。
まあ、なんか演出とか全部テレビドラマ的なんで満足するのかな、
分かんないです。あれが2時間続いても苦じゃない人ですね、
うんうん、そうですね、僕は苦でしたけどね、
まあ、そもそも先ほどねオープニングで話しましたけど本当に途中から始まるんで、
はい、
まあ、やっぱりドラマファン限定風味なところはあるかなと、まあ
ね、かな、うん、分かるっちゃ分かるんやけど、なんかそういう方向じゃないよなって、あんなにテロなんかナレーションで語って、はい、もうこれで分かったよね、行くよっていうのはな、もうちょっとなんか親切な方法もあったんじゃないかなと思います
ですね、
はい、
そんなところでしょうか。
そんなところです。
言い切りましたか。
言い切りました
まあね、見たい方は見ていいですけど、
見ていい、
あんまりおすすめはできない作品。
僕はおすすめしません。
あ、そうです、はい、まあ、そんな感じでね、今回長々と話してきましたけど、信長コンチェルとかの批評は終わりたいと思います、
はい、まあ、コンチェルトっていうか不協和音ちゃうかなってちょっと思いました。以上です。
確かに、
はい、以上です。
はい、ですね、まあ、まあ今回日向さんにこういうふうに出演していただいて非常にありがたいんですけども、
はい、
次回批評した映画なんですけども、ちょっとまだ、はい、いつもの通り決まっておりませんで、っていうのもちょっと3月いろいろ忙しくてですね、まあ、ちょっと試験があったりとか資格試験の、日があったりとか、ちょっといろいろ予定があってちょっと遅くなるかもしれませんが、まあ、気長に待っていただきたいかなと。これから楽しみな映画とかありますか。
これから
参考にした
いです。あ、もうヘイトフルエイトですね。それ
あれはそうですね、あれは見ないといけません ね、 ね、
もうそれはもうぜひ
2月末ですもんね。
2月末です。
そうですね、フェイトフルエイトはもう公開したらぜひ見て、素晴らしかったら批評してみたいなと思いますね、
はい、
他はどうですかね。
他、モヒカン故郷に帰るが4月ぐらいにあるんですけど、あの沖田修一監督って、あの南極、
あの
料理人とかの人、
あれ南極料理人面白いですよ ね、
大好き
ね。私も大好きですよ、
はい、うん、横道雄介とかも大好きなんで、邦画ではそれが一番期待してるかなと思います。
なるほど、
はい、
モヒカン
故郷に帰るって、ね、変なタイトルですけど面白そうです。
ぜひそこら辺を楽しみにしていただきたいと思います。はい、 はい、じゃあそれでは今回の批評はこれまでにしたいと思います、いつもの通り、ご意見ご感想アドバイスなどございましたら私のブログのトップページに書いてありますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい、それにて、今回は失礼いたします。